列王記第1ですね、8章を開いてください。聖書通読の学びがソロモンの生涯の中に入ってきています。私たちはソロモンの生涯を今日と来週、そしてそれからその後に続く王たちの業績について学んでいきます。で、今日の午後の礼拝では6章から8章までを読んでいきます。今朝は22節から30節、8章の22節から30節までを学んでいきます。お読みしますね。ソロモンはイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神主、上は天、下は地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口をもって語られました。また御手をもってこれを今日のように成し遂げられました。それで今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束してあなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫がその道を守り私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく人が私の前から立たれないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今イスラエルの神、どうかあなたのしもべ、私の父ダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。それにしても神は果たして地の上に住まれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに夜も昼も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しください。この祈りが延々と続きます。とても長いです。これはソロモンが7年もかけて神殿を建てた後にこの神殿を奉献する、主の前に捧げるその式を行った時の祈りの一部であります。ダビデの町にあった契約の箱を祭司たちが、またレビ人が担いで、またその他のギブオンにあった祭具、この主の幕屋のための聖なる用具を動かし入れて、そして今このようにしてイスラエルの民を祝福し、今度は主に対して祈り始めたわけなんです。ソロモンはこの23節にあるイスラエルの神主、上は天下は地にもあなたのような神は他にはありません、これが彼が感動した内容だったんです。比べることができない神、比類なきお方、他にも神々と呼ばれているものはいろいろあるけれども、ソロモン、またイスラエルの民が崇めている神とは比べるものにならない、無に等しいという 感動があったわけなんです。で、神という言葉、ヘブル語ではエロヒム、そしてギリシャ語ではテオスなんですけれども、日本と同じで他の神々と言われているものと同じ言葉が使われています。おそらくその時代にも同じ現象が起こったかと思いますが、日本において神という言葉を使ったときに必ず起こるのが、他の神と並列して同じようにして語られるということなんです。私は、クリスチャンになって、大学の時にクリスチャンになりましたが、教会ってどういうところか全く分からずに、ただイエス様を信じ嬉しくて、普通は通ってる教会でバプテスマを受けるじゃないですか。洗礼あるいは洗礼を受けるじゃないですか。ところが私は実家に戻って親にバプテスマの姿を見せたいと思って、以前高校の時に訪ねた教会のところでバプテスマを受けたいと言ったんです。常識知らずというか、けれどもそれはとっても良かったです。それまではクリスチャンになったということを言っても親は、あ、そうですかという反応でした。私がバプテスマを受ける姿を見たときにこう思ったんです。キリストが清正を私たちから取っていった。キリストが、イエスが私たちから愛する息子を取っていった。その後もしばらくして私が食前の祈り、食事の前に祈りをしました。天にいるお父様、終わった後に私の父親が、お前にはお父さん二人いるのか、ちょっと無然としていました。並べてしまうんですね。先祖供養でも同じですが、墓前で香を焚いたり祈ることをクリスチャンはしません。で、これを聞くと先祖を捨てている侮辱だと取るわけですね。でもクリスチャンは心の中ではそういうことを行ってないんです。天と地を作られた神のみに私は祈りを捧げたい、この方だけに私は礼拝をしたい、だからそれではないものを祈ったりすることはできない、たとえ先祖であってもです。先祖は敬います。死んだ方のことをこの思ってですね、追悼という言葉が、いい言葉が日本語でありますけれども、この忍ぶことはぜひしたいと願っています。けれども祈ることはできません。比べる対象じゃないんですよ。天の地とここにいる父親、先祖と永遠の神、比べることができない超越した方なんです。で、このことをソロモンはまず祈りの時に捧げたわけですね。どのようにしてそれほど全く違う、もう次元の違う優れた方なのかと言いますと、23節の後半でこう言ってますが、あなたは心を尽くして見舞いに歩む私のしもべたちに対し契約と愛とを守られる方です。簡単に言います、約束守る方だ。ご自分が言ったことをその通りにされる方なんだということです。契約と愛ってね、なんで愛ってついてるかっていうと、愛してるよって私たち簡単に言えますよね。で、紅白歌合戦、歌謡曲だったら 90% 以上が愛の歌です。 どれだけ永遠の愛を実行しているでしょうか。で、チャペルで結婚式を挙げることをが流行ってますね、日本では。新式でやりたい、神社でやりたい方どれだけいるでしょうかね、若い方で。やっぱりチャペルだよね。その後にそこで誓約を交わしたこと、どれだけの人が覚えてるでしょうか。飛んでいる時も病んでいる時もですね、貧しい時もですね、もうこの分かつことはない、この二人を分かつものはないと、こうやって誓約を交わしてるんですよ。やってないんです。で、愛というのは契約があるんだよ、真実があるんだよ、縛られてるんだよ。全能である、そして主権を持っている、もう何でもしていい神ご自身もご自分が言ったことについては縛られてるんです。それ以外のことをすることはできないんです。で、24節で続けて、あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口をもって語られました、また御手をもってこれを今日のように成し遂げられました。ソロモンが、あなたは約束を守ってくださった、私の父が言ったそのこと、あなたが言ってくださったことをその通り今実現しました、もう感動を持って言ってます。これは何十年前にソロモン、ダビデに対して神様が預言者ナタンを通して語ってくださったことが、その通り今実現しているわけなんですよ。ダビデは神殿を建てるために材料もですね、ソロモンのために用意してくれて、そして7年かけてそれを実現したのを見て、確かに私たちの神は約束を守る神だ、言ったことを必ず行ってくださる神なんだ、こういうんです。他の神々と呼ばれているものに、これでは、ではちょっと考えてみましょう。まあ、先日、恵比寿バイブルスタディ水曜日にあるんですが、その学びの終わりに満員電車になりました。まあ、私は、明治神宮前から、乗れるので、綾瀬まで行くんですけれども、座れますね。必ず座れます。でどんどん満員になってきてですね、で若い、まあ、いつもの光景、皆さんもよく知ってる光景ですよね。あとこれ携帯電話、若い女の人がやってるんですよ、ね、でそこのところに小さなお守りがあるんです、ね。まあ、クリスチャン家庭の中で、ね、生まれ育った方はですね、この感覚がわからないかと思うんですね。でも日本で普通の、まあ、仏教信徒の中で生きてきた人はこの感覚がよくわかるんです。クリスチャンになってからも、なんかね、新しく信仰を持った後もですね、なんか間違ったらやってしまいそうなですね、そういう勢いがあるぐらいごく自然なことなんです。でもそのお守りの神様はその女性の人生に対してどれだけ真実に守ってくれるでしょうか。多分考えたことないと思うんですよ。考えたことない。ちょっと安心したい、ね。たまに神社に行って、大抵年に1回元旦の時だけ行って、そこで祈願したことがその年にちょっと叶えばいいかなっていう程度ですよね。でもその同じ女性も今ね、想像しながら言ってるんですよ。その同じ女性も職場においてはどうでしょうか。職場においてはどうでしょうか。職場ではチームで動いていますですね。そこで決められた通りのことを行っていきます。上司に言われたことを信じてそれを行っていきます。私たちはこの目標に向かってやっていくからねって言われたことを信じて行っていきます。同僚に、あ、これやっといてって言われたらその言葉を受けて信じて、そしてお客さんに対してもこれじゃあ、はい、行わせていただきますって言ったら、それをその言葉をですねちゃんと実行すべくですね責任を果たしていくわけなんですよ。もしそれを行わなかったら相手に損害を与えるし、また約束を守れなかったら自分が許せないと思うんですね。神様って 呼んでる時にはその言葉、約束していることなどほとんど考えていないけれども、人間の世界では実に守ろうと努力していますよね。聖書の神はお守りじゃないんです。いや、人間が約束を守ろうとするよりも10倍100倍、いや1000倍約束を几帳面に守ってくださる方なんです。私が教会に来たばかりの時に、クリスチャンがこの聖書を大事に持ってきている姿を見て不思議になりました。なんかここなんかここなんかオーラ払ってるんですよね。なんでそんな大事にしてんのかなって。けれどもイザヤ書の55章にこういう言葉があるんですが、これを信じてるんですよ。55章の10節と11節に、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むところことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。雨降りますよね。天から降るときに途中でベーンってバッて止まります。止まらないですよね。落ちて土地を豊かにするわけなんです。同じように私の口から出た言葉は虚しく帰ってこないよ。必ず実現するよ。次、特に女性の方、週刊誌開いてですね、占いのコーナー見ないようにしてください。っていうか、まあ、見てもいいんですけども、元占いやってたっていうね、占い師になりかけたっていう人も、姉妹もね、以前おられましたけれども、からくりも教えてくれてます。こっちの方がずっと当たるんですよ。当たるっていうね、そういう言葉使ったらおこがましいぐらい 100% なんです。 100%だから他にこんな神いないってソロモンが言ったんですね。そしてソロモンが長い祈りを捧げて、いろんなこういう時には神様、私たちが祈った時にその祈りを聞いてください、ああいうふうになったらこの私たちが祈った時に祈りを聞いてください、まあ、このようにしてですね、ずっと祈っていくんですね。祈りの場所としてくださいと言って、それでこういう場合ああいう場合と祈っていくんですが、例えば具体的にこういうふうに祈っています。33節に、罪を犯したために敵に打ち負かされた時に。35節に、彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされて雨が降らない場合。37節に、もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒子病、イナゴやアブラムシが発生した場合。46節に、あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として囚われていった場合、こうやって祈っているんです。で、これはですね、ソロモンが思いつきでこうなるかな、ああなるかなって祈ったんじゃないんですよ。これらのことは400年以上も前にモーセという預言者によって告げられた神の言葉です。レビ記の26章、また申命記の28章に出てきます。主なる神に寄りすがってその命令に聞き従えばこれこれの祝福があるけれども、主に背を向けて命令に聞き従わないのであればこれこれの呪いが望むと神は言われたんですね。で、それで こういうことが起こるときにどうか罪を許してください、どうか私たちの祈りを聞いてください。ソロモンは人間の罪深さをよく知っていました。誰も罪を犯さない者はいないですからとこう言ったんです。だからモーセが言ったその呪いの言葉も必ず実現するであろうと彼は考えて想定してそのように祈ったわけなんです。つまり主は約束を守られる方なんですが、祝福の約束のみならず裁きの約束も守られるわけです。あなたがこうしたらこうなるよ、あなたがどんなにもがいて逃げようと思ってもこうなるんだよと、このようにおっしゃっているわけなんです。でイエス・キリスト、私は必ず生き返ると言って事実生き返ったイエス・キリストがやはり祝福と呪いの言葉を言っています。ヨハネの5章の28節と29節に、このことに驚いてはなりません、墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます、善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。この声っていうのはつまりイエス・キリストの声を聞いて全てのものが墓から出てくる時がありますよ。善を行ったら命を受けて、悪を行っていたら裁きを受けますよと、蘇った後に、このように言われました。必ずその通りになる。つまり罪を悔い改め、イエスを自分の救い主として信じ、この方を主として生きている者には命、永遠の命を与えるよ、祝福を与えるよ。罪を悔い改めずに自分の生き方を貫くのであれば、どんなに自分が大丈夫だと思っても必ず裁きについてのその言葉が実現するよと、このように読むことができるんですね。言葉を守られる方、これが他の神々と違う。でもう一つは、他の神々と違うのは祈りを聞かれる方です。27節でソロモンが興味深いことを言ってます。それにしても神は果たして地の上に、地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。7年もかけた荘厳な神殿についてソロモンはこんな小さなところにお入れするなど到底できませんと言っているわけです。興味深いですね。他の神々はお入れすることができるわけですよ、治めることができるわけですよ。ギリシャのアテネにおいてパウロが言った言葉がこうです。使徒パウロが言いました。この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物をとをお与えになった方だからです。やはり同じことを言っています。で他のギリシャの神々は祠があったんです、ね、その中に神様がいて、そしてそこに限定されていたわけなんです。けれどもこんな大きな、こんなっていうかもう本当に大きな荘厳な神殿を建てても天の天もあなたをお入れすることはできないと告白したんですね。で興味深いのが、これ旧約聖書っていうのは何て言ったらいいかな、伝道の、まあ、新約聖書もそうですけどね、伝道の書物なんですよ。何言ってるかって言ったら、私が神だよってずっと言い続けてるんですね。私が神だよ。でね、こういう事件が起こったんです。アラム、今のシリアですね、シリアとイスラエルが戦って そして山の中で山が山地が戦場になって大打撃をシリアが受けました。でシリアの王に家来たちがこう言ったんです。彼らの神々は山の神です。だから彼らは私たちより強いのです。しかしながら私たちが平地で彼らと戦うなら私たちの方がきっと彼らより強いでしょう。こう言ってるのも神様ご存知なので、まあ、預言者を通してですね、神の人がイスラエルの王に近づいてこう言ったんですね。主はこうおせられる。アラム、シリアが主は山の神であって低地の神ではないと言ってるので、私はこのおびただしい大軍を全部あなたの手に渡す。それによってあなた方は私こそ主であることを知るであろう。今度低地で平地で戦ったらなんと12万7千人の兵士をイスラエルが倒すことができたんですね。神が、私たちの信じる神がこのような神であるわけなんです。じゃあなんで神殿建てたんですか。どこででもいいじゃないですか。じゃあなんで神殿建てる必要あるんですか。それでソロモンが28節29節で言ったんですね。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに夜も昼も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを捧げてください。祈りと願いを聞き入れてくださるようにしてください。ここに向かって祈るならばと言って、なぜならばあなたの名前が置かれているからだと言っています。私たちの信じる神はどこかに限定される方ではないんですが、ご自分が選ばれた場所においてご自分の名を表してくださるんだよとこう言ってるんです。いいですか。今の大事ですよ。どこにでもおられる神なんですが、ご自分の名が置かれるところがあって、そこにおいて祈りを聞かれるんだよと言ってるんです。じゃあ名前とは何なのか。これが神ご自身の本質を表しています。名前というのは本質って言い換えてもいいです。あるいは名前というのは神の権威と言ってもいいかもしれません。人の名前もですね、その人の特徴とかまたはその人の権威を表したりしますけれども、まあ、それ以上に私たちこの聖書の中に出てくる神の名という言葉が出てきたら、それは本質を表しているわけです。つまり神の名が置かれるということは神ご自身の栄光、神ご自身の姿が如実にはっきりと現れるんだよと。どこにでもいるんですけども、はっきりと神ご自身が現れてくださるんだよという内容になるんですね。新約聖書においては信じる者に神の霊が与えられると書いてあります。第一コリントの3章の16節で、あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられるのを知らないのですか。そこでイエス様がマタイの18章19節20節でこういう約束されたんです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。同じこと言ってます。ソロモンは物理的な神殿を建てて神の名が置かれて祈りが聞かれるようにというふうに言いましたけれども、同じように御霊が私たちに与えられているので、私たちが集まるところにが神殿そのものであって、イエスの名が置かれてそこで祈るのであれば私はそこにいる。分かりますか。イエス様世界中におられるんですよ。どこにでもおられるんですよ。でもさっき言った意味で私はそこにいる、そして祈りを聞くとこうおっしゃってくださった。だから私たちは集まるんです。主の 何よってイエス・キリストの名によって祈り、イエス・キリストの名を褒めたたえるんです。そして御言葉を聞くんです。説教は、今の説教は後でインターネットで聞けるんですよ。原稿も見られるんですよ。イエス様どこにでもおられますよ。じゃあどこでもいいじゃないかって話になるんですよね。でも違うんです。信仰を持った者たちが、聖霊が与えられている者たちが集まるところで、イエスの名によって祈っていくときに、イエス様がそこで初めてご自身を表してくださる、イエス様のご性質とお姿がそこで現れるわけなんです。まずもってですね、私たちの信じている神というのは三位一体の神、父子聖霊の神。そしてイエス様が祈られたのは、ヨハネの17章の21節で、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが一つとなるためですと、一つとなるためなんだとこう言ってるんですよ。私たちの信じている神が三つの人格があり、なお一つであられるように、私たちも一つとなっていくんですよ。で、このようなイエスの名が私たちに与えられていて、祈りが聞かれると、ヨハネの14章の14節に、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょうと。ですから定義するならば、私たちの神は約束を守られる神で、もう一つは祈りを聞かれる神なんです。詩篇115編に、この目に見えない神、イスラエルの神を信じている者たちを、信じていない者たちがせせら笑っている場面が出てきます。彼らの神一体どこにいんの、なんか、お前ね、目に見えないものよく信じてるねって言われたことないですか。同じことをこう聞かれてる箇所があるんですね。詩篇の115編ですけれども、でそれに対する反論をこの書いた人がしています。こう言ってます。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとくおられる、行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができない。確かに目に見えない神を信じるのは難しいですけれども、逆の場合を考えてみましょう。じゃあ目に見えたら頼りになります？木や石で作ったもの、目があります、口があります、耳があります。その人っていうかその像は自分を見られてますか？語って答えがありますか？口があるけれども、耳があるけれども、私たちが言ってることを聞いてますか？聞いてないんですよ。見てもないんですよ。話しかけもしないんですよ。でこう言うとですね、私は人を信じてる、神は信じないけど、人を信じてるっていうのはね、その人の霊を信じてるんですよ。目に見えてる目とか鼻とか、これを信じてんじゃないんですよね。その人、これはあくまでも器であって、肉体は器であって、霊の表現をするための器であって、その人格を信じてってんですよ。神は霊なんですよ。生きておられるんです。だから見えないんだけれども、いるって分かるんです。自分のことを見てくださってるって分かるんです。 え、どこにいるの？
限定できないんですよ。でも分かるんです。
そして祈りが、祈りを聞いてくださってるって、耳は見えないんですよ、でも分かるんです。そして語ってくださるんです。どうやって聞こえたんですかってよく聞かれます。表現が難しいんです。分かるんです。語られたって、話してくださったって分かるんです。生きてるんです。じゃあ限定できる？できないんです。皆が置かれてる、神の名が置かれてるだけなんです。イエスの名が置かれてるだけなんです。そこで神が現れて、イエス様が現れてくださるだけなんです。どこ行っても分かるんです。特に教会に来た時に分かるんです。なぜか、信じる者が集まってイエスの名によって祈ってるから。詩篇の100編に、感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。どうか門から入ってください。神殿の周りには壁があります。その壁のところに、その いろんなところから、ね、入れるわけじゃないんですよ。神様のこの聖所があるところに必ず東の方から入らなければいけませんけれども、そして入っていく、主の門から入りなさいと言っています。同じように皆さんにも門が与えられています。そこから入ってください。神の名が置かれている神殿に入ってください。え、どうすればいいんですか？ここになんか神殿ないんですけど、さっきから話してます。物理的な話じゃないんですよ。ローマの10章に書いてありますが、この神を体験するためにですね、よし、一生懸命滝を上がって、もうどんどん這い上がっていこう、天に上がっていこうって言っても分からないよと。で、じゃあこの地の奥に入っていこうとね、でも分からないよと。神はあなたの口と心、神が言葉を与えているから、それを心で信じて口で告白する、目の前にいるよ、これが主の門に入るということです。今聞いた神の言葉を心で信じて、そして私はイエス様を信じます。イエス様が私にとって主です。イエス様が自分の罪のために死んでくださって、そして死者の中から生き返ってくださったことを私は信じます。これが主の門に入るということです。そしたら今言った生きている神を経験できます。約束を守られる方、祈りを聞いてくださる方です。お祈りしましょう。愛する主よ、本当にありがとうございます。クリスチャンであっても時々悩みます。悩むというか疑問に思ったりします。目に見えないのに。でも会えてよかったです。お父様、あなたが現れてくださいました。あなたが名を置いてくださいました。どうかここにいる人が一人残らず、あなたの名に触れることができますように、あなたがご自身を表してくださいますように、心の戸を一人一人が開いてあなたのところに行くことができますように、どうかお願いいたします。そしてあなたの皆が置かれているその神殿にあなたの祝福がありますように、私たちの罪を許してください。私たちの祈りを聞いてください。お願いいたします。そして今週1週間もここにいる兄弟姉妹に祝福を与えて守ってくださいますように、御顔を照らして恵みを与えてくださいますように、御顔を向けて平安を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によってお祈りを捧げいたします。アメン。